藤岡宮司の未来思考チャンネル。はい、皆さんこんにちは。仙台の二柱神社宮司の藤岡邦彦です。今回もよろしくお願いいたします。
インタビュアーの勝木陽子です。令和8年で1000年を迎える歴史ある神社の宮司さんです。藤岡宮司、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、その1000年に向けてもう着々と何回かねお話お聞きしたんですが、なんか宮司今回新しくいろいろワクワクする工事が始まったと伺いました。その話聞かせてください。
はい、わかりました。まあ、令和8年に1000年を迎えるということはもうすでにお話はさせていただいたとは思うんですけれども、はいはい、まあ、1期、2期、3期、4期工事ぐらいまで続くんですけれども、まあ、その、まあ、始まりとして第1期工事がやっと始まったかなっていうふうに思っております。でまあ、その1期工事っていうのが、御社殿の、屋根の吹き替え工事でございまして、まあ、銅板の屋根なんですけれども、まあ、昭和の初期に、屋根を吹いて、それからずっと、まあ、今まで80年以上、風雪に耐えて、来た銅板なんですけれども、いよいよこう、耐用年数が限界に来てるというようなことで、新しく吹き替えることにしました。ということで、はい、その工事がやっと昨日あたりから始まって、参りまして、まあ今、屋根の銅板が1枚ずつ剥がされていって、坊主頭になっているところでございます。
その銅板の屋根っていうのは、よくあるものなんですか？それとも珍しいものなんですか？
まあ神社では多いですね。
そうなんですね。はい、はい、はい。
最近はもう銅板葺きが多くなってきてるんじゃないかなというふうに思いますけれども、まあ昔って木の皮をこう重ねていった檜皮葺きっていうような、ヒノキの皮を拭いて、こう、はい、重ねていったような、拭き方もありますし、板を重ねていったこけら葺きみたいな形のものもあるんですけれども、ただまあ逆に檜皮葺きなんていうともう銅板よりもものすごく高いですし、職人さんもいなくなってますので。
そうなんですか。
はい。ヒノキの皮ですので、大きくなって、まあ、それなりの厚みを持った皮じゃないと使えないというのもありますし、一度剥いでしまうとまた何年かしないとまたそこからは取れないというのもあるので、手間暇もかかりますしね、そういった意味で今は銅板になっているところが多いですよね。東京なんかで行きますと、明治神宮様も、この前、はい、明治100年だったかな、なんかで、はい、100年じゃないですね、150年かなんかで、吹き替えたはずです、銅板をすべて。
ああ、そうなんですね。今ちょっとホームページを見させていただいてるんですけれども、銅板というのは、私もう勝手に赤い銅をなんか想像してたんですけど、はいはいはい、赤ではなくて、明治神宮のもそうですし、二柱神社さんのもそうですけど、青銅？青い感じのイメージですかね。
はい、最初はですね、ピカピカなんですよ。赤ねっていうふうに、銅のことを言うんですけれども、ちょっと赤みがかった、金じゃないけれども赤みがかった金属なんですよね、銅って。銅の色って、まあもちろん、銅線とか見ればわかるかと思うんですが、はい、あの色なんですね、銅メダル、ブロンズ色なんです、
はい。
そういう色のものを板に伸ばしたものになるので、はい。
じゃあ、まあ、綺麗な。
綺麗です。最初は綺麗ですよ。だんだんとこう黒くなっていって、で、時間が経つにつれて、こう、六章って言って、青銅の部分ですね。青銅っていうか、鈴の部分がこう出てきたりなんかして、青みを増してくるんですけれども、緑色になったりするんですけれどもね。
へぇー。
それがですね、まあ、今の技術は素晴らしいものがあって、
はい。
青くならないんです。
ずっと赤茜のままなんですね。
青くならなくて、
はい。
雨とか当たってこう落ちてくる水滴は長年見てるとこう、緑色になってはくるんですけれども、雨が落ちてくるようなところは雨なんですけれども、その上にある屋根は、ほぼほぼ緑色じゃないですね。もう、
そうなんだ。
茶色みたいな感じで、焦げ茶色みたいな感じで、本当に、これトタン板じゃないのっていうくらい見分けがつかないくらいそういう色になりますから。
じゃあ、すごい楽
まあ、
し
ト
み
タン
です
みたいな
ね。
ね、鉄ではないので、鎖もない、ほぼないですし、やっぱり熱伝導率もいいですから、夏は伸びたり、冬は縮んだりするので、こう、噛み合わせのこう、部分で、そこが一番難しいみたいですね。伸びたり縮んだりするもんですから、そこの噛み合わせの塩梅がこう、
なるほ
職人さん
ど。
のさじ加減が、によるんです。あんまりきつく締めるとダメっていう。
じゃあ、ちゃんとした専門の、なんて言うんでしょう、銅職人さんみたいな方が来て、屋根を
そう
吹い
で
てい
す
く
ね。
感じに。
今は宮大工さんが入って屋根の補修工事とかしてますね。まあ、100年近く、手を入れてなかったので、まあ、腐ってる可能性もあるっていうようなことで、悪いところは全部入れ替えて、それから銅板を吹くっていうような感じで、今やってます。
そういう時って中にあるものは特に外に出さなくても大丈夫なんですか？
いや、一応、埃が落ちますから、どう考えても。そら無理ですよ。
避難してるところなんですね。中にい
そうでする
。
ね。それで、神様も、移動してます。お
なる
移しして
ほど。
ます。別殿に。
この移動させるときも何がしかのやっぱり宮司のなんていうか、祝詞みたいなもの
そう
が
で
必
す
要
ね。
なんですね。
移動するときも、それも大きなお祭りになりますので、そういう、ところも、あります。ありますっていうか、まあ、やらなきゃいけないので、やってます。で、2月の、うちは2月の21日にそれをやったんですね。で、もう、その日、前日まで天気良かったんですけれども、街が見えてるようですね。
まさか。
もう、雨が降って、夕方からもう雪に変わってしまって、
でも、
どう
そ
し
れ
ま
は
す？
それでお清めになるんじゃないですか？
まあ、お清めにはなったんですけれどもね。すごく、神秘的な、お祭りにはなったんですけれども、やってる方も寒いですし、参列されてた方々ももうご高齢の方々が多いですから、もう寒くてしょうがなかったって皆さんおっしゃってました。
ちょっと、グイジ、すごい気になったのはね、そういう移動していただくと、引っ越しをするとかっていうのって、なかなかない経験じゃないですか。で、そういう時って、やっぱり過去にどういうことをやったかっていうのを調べながら、こういうやり方でやるんだとか、こういう儀式が必要なんだっていうのは、そういうのって、どうやって、そういうのはもう、もともと知ってらっしゃるのか、それとも過去の記憶をたどったりされるのか、どういう形で、その儀式を行うんですか？というか、決定されるん
あ
です
れで
か？
すね、経験ですよね。
そうなんですね。
まあ、幸い私に、2回ぐらい、経験をさせていただいてたので、
お引っ
大体
越し
それ
も。
で分かってはいたんですけれども、そんなことで、覚えてたというか、まあ、頭の中には大体入ってたので、よかったんですけれども、
もうなるべくしてなっている。
そうですね。ですから、まあ、でも、神主さんでも、一生に一度もやらないという人もいらっしゃいます。
ですよね。
で、まあ、そうそう、神様の引っ越しをするって言って、まあ、今回、 屋根の葺き替えとか、屋根の葺き替えはもちろんそうですけれども、なんか社殿の、修復工事ですとか、そういった時でない限り新しくするとかですね。そういった時じゃない限り、この神様がお引越しをするということはまずないので、一生のうちでその経験、そういう事業ない限りは、経験せずに、神主さんを終えられる方ももちろんいらっしゃるので、
すごい。それを
まあ
もう
そう
2
考え
回。
ると私はまあ幸せだったかなという逆に思い
そ
ますけ
う
ど。
ですよね。
はい。
なかなかそん
まあ、
な。
寒いのはなんですけどもね。
まあ、
寒かったのは
そうで
もう
す。
どうしようもないんですけれども、まあそういう意味では、やっぱり良かっ
なかな
たかなっ
か、
ていうふうに思います。
参列された方もなかなかが経験することないことを経験されたんじゃないか。その中
まあ
です
確か
ご
に
く寒かった。
厳かですし、よかったなと思います。まあ、今回はその、県内の若手の神職さんの経験を積んでほしいということも含めて、まあ、ご奉仕をしていただいて、お手伝いいただいたんですけれども、やはりもう、一度もそういう経験をしたことない神主さんもいらっしゃったので、まあ、その経験できたことに、ありがとうございますみたいなことで、おっしゃっていただいたのも確かですね。
本当
で
にありが
も、
たい。
もう一回ありますから、これと同じお祭りがもう、お戻しするときも同じお祭りをするんで、そういうお祭りがやっぱりありますから。
その場面のね、お写真を今、宮司と一緒に見させていただいているんですが、雪道を、これ、すごく隊列、まあ皆さんが思う宮司の格好というか、神社の格好をちょっと思い浮かべていただければいいんですけれども、その格好をされた方が、雪道を本当に6、7人、多分後ろにもまだいらっしゃるんでしょうかね。たくさんの方が、こう、列を作って歩いてらっしゃる感じなんですよね。
2名ですかね。この時、ご奉仕いただいた神主さんたちは。
さんいらっしゃるんですね。この一番前にいらっしゃるのが宮司ですか？
そうです。
すごい。お一人だけこう、なんて言うんでしょう。こう、清掃、お一人だけではないです。後ろの方も清掃されていらっしゃいますよね。その赤い。
職員は全員、色のついたのを。出ます
なる
の
ほ
で。
ど。来てらっしゃるんですね。
は
で、
い。
後ろの方に並んでらっしゃる方は白い。
そうですね。お手伝いをいただいてる方々ですね。
で、宮司は、赤いお衣装、お衣装というか、赤い、宝衣っておっしゃるんです。宝衣？
はい、そうですね。こうです。
宝の上に、なんか白い、なんて言うんでしょう、両肩からかけて、こう、白い、胸の前で交差しているような布をかけていらっしゃる。まあ、マフラーをまっすぐにしてかけてる。胸の前で交差されてる感じなんですが、これは何ですか？
これ、ユーダス旗っていうものなんですけれども、まあ、精進潔斎してしましたよっていう、証として、身に、装束の上から身に、ま、身を、身にまとってるっていうことですね。
そんな風に移動していただいて、今、屋根が、いよいよ、御社殿の屋根が葺かれているということなんですが、これは、どれぐらい時間がかかるものなんですか？
まあ、約半年ぐらいかかりますっていうようなことでしたね。
そうですか。それまでの間、私たちから見る感じだと、なんかちょっと工事中な雰囲気ではあるということですか
で、
ね。
足場が組まれておりますし、ペン、あの、工事現場のよくあるのネットも貼られてますので、まあ、全体を、囲ってるわけではないので、どんな感じかなっていうのはご覧になることはできると思いますし、まあ、工事期間中何回か、一般公開をさせていただいて、棟梁さんたちに説明していただいたりとかする機会も若干設けてはいるんですね。
ああ、これなかなか、そんな機会ってなかなかないから、これは本当に行った方がいいですよね。
まあそうですね。お越しいただければ、日にちは前もって、SNS 等で告知しますので、それに合わせて来てもらえれば、まあ、ただ、まあ、足場の関係もありますんでね、人数制限はありますけれども、まあ、一度に3、40人ぐらいは大丈夫だっていうことなので、まあ、それぐらいは、大丈夫なのかなっていうふうには思ってますけれども、
ああ、ぜひ皆さんね、これ、二柱神社さん、インスタグラムなんかもすごく、いい形でやってらっしゃいますし、もしできればね、ぜひこのポッドキャストの方でも、そういうことがあるときには、告知をしていただけると嬉しいなと思いますので、宮司、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、わかりました。
はい。めちゃくちゃ面白いお話とお得な情報も聞かせていただきましたし、すごく楽しいお話でしたね。宮司、今日もありがとうございました。
お疲れ様でした。ありがとうございます。
はい。藤岡宮司の未来志向チャンネル、次回もお楽しみに。